今日は使徒の働きの19章21節から41節です。このところではエペソの混乱のことが語られています。21節を見ますと、パウロは御霊に示されマケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そしてそこ私はそこに行ってからローマも見なければならないと、彼はエペソの地にいたわけですけれども、この小アジアからマケドニア、アカイア、これはもうギリシャですけれども、そちらの方に渡ってからエルサレムに行く、そしてまたさらにはローマも見なければならない、御霊に示されてとあるわけですけれども、ローマが彼の最終地となったわけです。言うなればもうこの世の都、大勢の人たちが住んでいる、そこで自分は福音を語らなければならない。神様はそのことをパウロに示し、そして彼の言うなれば伝道旅行はますますこれから続いていくということになるわけです。ところがこのエペソで大きな騒動が起こったわけです。それは24節にデメテリオというこの銀細工人の親方、すなわち職人たちにかなりの収入を得させているというような、言うなればもう大会社の社長のような人が、この25節見ると職人やまた同業者の者たちを集めて、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげですと彼は言ったわけです。その仕事は何か。24節に銀でアルテミス神殿の模型を作って、それを売っていくということであったわけです。このアルテミスの神殿というのは世界の七不思議の一つになっているわけです。かつてはもう何千人も入るような、もうその当時おそらくは一番大きな神殿であったと思われるものが、このエペソに立っていたんですけれども、なんともうそれはもう跡形もなくもう崩れ去ってしまっているわけです。ですから正確にどれほどの規模かは分かっていない。でも彼らはこの神殿の模型を作って売って生計をしていた。また27節には偉大な女神アルテミスっていうふうに出てきているわけですけれども、そのアルテミスっていうのは35節を見ますと、天から下った御神体との守護者であることを知らない人が誰かいるでしょうかとあるわけなんです。でこの女神アルテミスっていうのはこの五穀豊穣の、言うなれば偶像であると、この世の繁栄をもたらせるものだというふうに言われているわけです。私も何かレプリカの模型を写真で見たことがあるわけなんですけれども、もうそれはもうまさに偶像そのものであって、みんながそこにやってきて、自分が豊かになれるように商売が繁盛するようにと、もう拝みにやってきたところであったわけです。日本でもそういうところがあると思います。もう商売繁盛とかですね、また豊かになるとか言って、そして人々がやってきてそれを拝む、そしてまたそういうものの像を売ったり、お寺の模型もですね、五重の塔も売るというような、そういう門前町は日本にもある、同じようなことであるわけです。しかし26節にあのパウロが手で作ったものは神ではないと言っている、そして迷わせているっていうようなことをこのデメテリオは言ったわけです。でも彼らが求めているのは何かっていうと、もうこの世で豊かになる、もうこの世の富、そういうものを求めているわけです。イエス様はたとえ全世界を手に入れても何の得になるだろうか、自分の命を損してしまうともう一切を失ってしまうということをイエス様は言われたわけです。 そして世と世の欲は滅びる。しかし神の言葉は常しえに残る。ですから私たちは永遠のものを求めなければならないわけです。いくらこの世で豊かになり、富んだとしても、自分の命を失ってしまう。滅んでしまったら何の得にもならないということであるわけです。そしてパウロとまた他の者たちがエペソで伝道する。まあこの後にはエペソ人の手紙もあるわけですけれども、アルテミスの神殿がなくなってもエペソには教会が建てられて伝道が進んでいたっていうこの記録は残っているわけです。そして後に建てられた教会は何か神殿のこの石を使ってそれが組み合わされて作られた。ですからアルテミスの神殿はなくなっても教会はそのところに建てられて、そして御言葉が伝えられていく。そして2000年経った今日も私たちはこの聖書を読み、神様の御言葉で励まされて、また永遠の御国を目指しているのがこの事実であるわけです。今果たしてどれだけの人がこのアルテミスのその女神の偶像を拝んでるだろうか、もうそれはもう本当になくなっているんじゃないかなと思います。そしてなんと町中の人たちを集める。そしてそれは29節にはこの町中が大混乱に陥ったというようなことが出てきているわけです。その劇場に集まった人たちは32節を見るとそれぞれ違ったことを叫んでいた。実際集会は混乱状態で大多数の人たちは何のために集まったのかさえ知らなかったとですね。ですからやっぱりこの世の富、この世の栄光を求めている人たちはたとえ集まったとしても自分のことしか求めない。言うなればもう自分のもう欲が満たされて満足すればそれでいいというのがこの世の人の姿ではないだろうかと思います。ですから偶像礼拝をするっていうのはもうまさに極端なことを言うともう自分の欲を満たすっていうことではないかと思います。しかしキリスト教の教えっていうのは何なのか、それは愛するということであるわけです。十戒があるわけですけれども、それは第一に神を愛する、そして第二には自分と同じように隣人を愛する。ですから聖書が私たちに教えているのはこの愛するということであり、そして神はその一人を賜ったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ですから私たちのもう根本的目的は何かっていうと、自分が永遠の命を与えていただき、そして神様に愛されて、そしてその愛によって私たちは愛するという生き方であるわけです。ですから私たちが得ようとするのはこの世の富、お金ではないということです。私たちの心を満たすのはこの自分の欲、お金でも物でもない。神様に愛されて、愛に満たされ、そしてまた人を愛する、互いにもう神様に感謝を捧げるということであるわけです。ですからこの劇場で大混乱が34節見るともう2時間、この偉大なるかなエペソ人のアルテミスともう叫んでわけもわからないような状況になった時に、35節見ると町の書記官が群衆を鎮めていったと出てくるわけです。で37節見るとこの人たちをここに連れてきましたが、彼らは神殿を汚した者でも私たちの女神を冒涜したのでもありませんという明確な事実が出てきているわけです。ペテロや他のクリスチャンたちはこの神殿を決して汚すということはしなかったし、またその偶像を冒涜するっていうようなですね、そういうことは一つもしなかった。もう彼らがしていたのはもうまさに誠の神様を語る ということであったわけです。で、この姿勢というのは、今日も私たちは大切なものではないだろうかと思います。人のやっていることを間違いだとですね、指摘して、じゃあその人は心を開くことができるんだろうか。まあ確かにそれは大切なことかもしれません。しかし敵対的な行動を取るならば、人は必ず心を塞いでいってしまうわけです。あなたのやっていることは間違っているということを言って、その人が心が開かれていくとは限らないわけです。むしろ私たちは愛を語る必要がある。そしてその愛を実践していく。まあおそらくここで捕らえられたクリスチャンの人たちは多分弁明をしていなかった。自分の命は惜しいとも思わない。むしろ相手の、まあ、言うなれば敵の手に陥って、そして自らが本当に信じているというところをこの行動で表したのではないかと思います。ですからクリスチャンたちは決して騒ぎ立てはしなかった。それはやがてパウロがローマに行って、そして福音を伝えていく、そして実際にはこの迫害が起こるわけですけれども、クリスチャンは一つも手出しをしない。ですからそのことを見て、人々はもう聖人というふうにですね、言っていったわけです。もうキリスト教っていうのは本当にこれは愛と聖なる教えだっていうことを人々は認めていった。私たちはこのことをやはりしっかりと自分自身も捉えておかなければいけない大事なことではないかなと思います。もう人々は神様の前に本当にこの敵対するということが出てくるわけです。この世の人はこの世の富しかわからない。そういうところがあるわけですけれども、私たちもまあそのようなこの混乱に巻き込まれないように、私たちはまず神様を信頼し、そしてまた委ねる、そしてまた神様は不思議なようにこの町の書記官を立てて沈められたように、また私たちにもこの助けが必ず与えられる。神様は黙っておられる方ではないわけです。私たちも全てを主の御手に委ねて、そしてまず自分自身が平安を与えていただき、そしてまた神様の御業が表される、そのことを信じて、また私たちはこのイエス様の救いを伝えていくものとさせていただきたいと思います。